ベアトリクス・ポッター作、大久保優役、バニバニ・ベンジャミンの話。バニバニパパさんから、ソーリー中の子供たちへ。ある日の朝、一匹の子ウサギが、小道の脇の土手に座っておりました。耳を立てて、子馬のパカラン、パカランという足音を聞いていたのです。道を進むのは一台の馬車で、運転手はマグレガーおじさん。脇にはよそ行きの帽子をかぶったマグレガーおばさんもいました。馬車が行ってしまうと、バニバニベンジャミン君はすぐさま道へと滑り降りて駆け出しました。ひょい、ぴょんぴょん、びょーん。マグレガーさんのお庭の裏の森に住む親戚のお家を訪ねるのです。その森にはウサギ穴が至るところにあって、その中でも一番きちんとしていてふかふかなのが、ベンジャミンのおばとそのいとこたち。フロプシー、モプシー、カトンテル、ピーターのお家なのです。アナウサパパはもういないので、アナウサママがウサギの毛糸で手袋やリストバンドを編んで暮らしを立てていました。私もこの前バザーで買ったんですよ。その他、ハーブやローズマリーのお茶、アナウサタバコ、いわゆるラベンダー、なんてものも売っています。ベンジャミン君は、あまりおばさんとは会いたくなくて、そこで、もみの木の裏に回ったのですが、危うく、いとこのピーターの真上、転げ落ちそうになりました。ピーターが、一人で体を丸めていたのです。どうも、元気がなさそうで、赤い綿毛のハンカチにくるまっていました。
ピーター、
とベンジャミン君のひそひそ声。
お前、服、誰に取られたんだよ。
ピーターの返事は、マグレガーおじさんの、庭のカカシさ。それから、庭で追いかけ回されたこと、靴と服をなくしたことを説明しました。ベンジャミン君はいとこの脇に腰を下ろして力強く語ります。マグレガーおじさんが馬車で出かけたこと、おばさんも一緒だということ、しかも、よそ行きの帽子だったから一日中出かけっぱなしだということ。ピーターは、雨でも降ればいい、と言いました。とその時、アナウサママの声がウサギ穴の中から聞こえてきます。
カトンテル、カトンテル、ちょっとカモミールを取ってきて。
ピーターは散歩に行けば多分気分も良くなると言いました。二人は手をつないでどんどん歩き、森外れの石垣の上、平たいところに登りました。そこからマグレガーおじさんの庭が見下ろせるのです。ピーターの上着と靴がカカシのところにあるのがはっきりと分かって、頭にはマグレガーおじさんのおふるのベレー帽。ベンジャミン君が言います。
柵の下をくぐり抜けたら、なんだって服がダメになる。梨の木を伝って降りれば、うまく忍び込めるんだ。
ピーターが頭から落っこちましたが、事なきを得ました。 下の苗床が耕されたばかりで、ふかふかだったのです。そこにまかれていたのは、レタスの種でした。二人は苗床のあちこちに、小さく怪しげな足跡をたくさんつけます。金靴を履いたベンジャミン君は、特にもう。ベンジャミン君の話では、まずやるべきことは、ピーターの服を取り戻すこと。そうすれば、ハンカチも使えるようになるとか。というわけで、カカシは裸にされました。夜の間に雨が降ったので、靴には水が入っていて、上着もちょっぴり縮んでいました。ベンジャミンはベレー帽もかぶってみましたが、かなりブカブカです。その後、玉ねぎをハンカチで包んで、おばさんへのささやかなお土産にしようと言い出しました。ピーターは楽しくなさそうでした。耳がガンガンしっぱなしなのです。それに引き換えベンジャミンは全く我が物顔で、レタスの葉っぱをかじります。何でも、いつもお父さんと一緒にこの庭にやってきては、レタスを取って、日曜日のごちそうにするのだとか。ちなみに、ベンジャミン君のお父さんの名前は、バニーバニーパパーさんと言います。もちろん、いい出来のレタスをです。ピーターは、何にも口をつけず、お家に帰りたいと言い出しました。途端に、玉ねぎを半分落っことします。ベンジャミン君は、野菜を背負ったままじゃ、梨の木は登れないなと言いました。先に立って、ずかずかと、庭の反対側へと歩いていきます。二人が通ったのは、明るい色のレンガ塀の下、板を渡した小道でした。ネズミたちが、戸口段のところで、さくらんぼの種を割っていたのですが、アナウサピーターとバニバニベンジャミン君が通り過ぎたので、目をパチクリさせました。そのうちピーターは、またしてもハンカチから手を離してしまいます。二人は、植木鉢と苗箱と平鉢の並んだところへやってきました。ピーターの耳鳴りは、ますますひどくなって、目なんか、飴玉みたいに腫れ上がって。いとこの数歩前を歩いていたのですが、いきなり、立ち止まってしまいます。角を回ったところ、子ウサギたちの目の前に、こいつがいたのです。ベンジャミン君は、一目見た途端、すかさずピーターを玉ねぎごと引っ張って、自分も一緒にカゴの下へと隠れて。猫のお嬢さんは起き上がると伸びをして、こっちへ来て、カゴをくんくんと嗅ぎました。もしや、玉ねぎの匂いが大好きだとか。それはさておき、カゴの上に乗っかってしまって、五時間もずっとそのまま。私には、カゴの下のピーターとベンジャミンを、皆さんに書いてあげることができません。まず、真っ暗ですし、玉ねぎの匂いがひどくて、アナウサピーターとベンジャミン君は、涙まみれでしたから。お日様が森の向こうにぐるっと回って、お昼もだいぶ過ぎましたが、まだ猫はカゴの上に座っていて、果たしてそこへ、ピタパタ、ピタパタ、モルタルのかけらが塀の上から落ちてきます。 猫が見上げると、なんと、バニバニパパさんが、高い石垣の上を悠々と歩いているのです。アナウサタバコのパイプを吹かして、手には小ぶりのムチ。自分の息子を探しているのでした。バニバニパパさんは、猫というものをよく思ってはいません。石垣の上から、猫の頭をめがけて力いっぱい飛びかかり、ひっぱたいてカゴからどかし、さらに毛を一つかみむしって温室へと蹴り入れてしまいました。猫は驚きのあまり、やり返すこともできません。バニバニパパさんは、猫を温室の中へ閉じ込めました。それからカゴのところへ戻ると、息子のベンジャミンの耳をつかんで引っ張り出し、小ぶりのムチでペシンペシン。その後、甥のピーターも引っ張り出されて、そうして玉ねぎの包みを取り上げると、庭の外へとのしのし出て行きました。その30分ほど後に戻ってきたマグレガーおじさんは、あちらこちらの様子がどうも妙なことに気づきました。誰かが庭中を木靴で歩き回ったみたいなのに、その足跡ときたらおかしなほどに小さくて、それに、なぜだか猫が自分から温室の中へ閉じこもって、鍵も外からかけていたのです。
お家へ帰ったピーターですが、お母さんは怒りませんでした。息子が自分で靴と上着を見つけてきたとわかって、嬉しかったのです。カトンテルとピーターは、ハンカチをきちんと畳み、アナウンサーママは玉ねぎを縛って台所の天井から吊るしました。ハーブの束やアナウンサータバコと同じところに。おしまい。